はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、パンチといえば、レゲエパンチなこたつと、
パンチといえば、イギリスの、ちょっとジャンクなロックバンド、ワイルドハーツのサッカーパンチという曲があります。おまけと。
パンチといえば、マジンカー Z のロケットパンチどういう仕組みになってんのかなとよく考えていたハタと、
パンチといえば、ポケモンの技であるメガトンパンチなタックルスナイダーと、
パンチといえばパンチェッタを最近覚えたトリです。
覚えた？
え？
パンチェッタって食べ物を認知した。認知した。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないから抜けてしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画する方トークバラエティ番組です。イエーイ、
イエ
ーイ、イエーイ。
はい、ということで今回6月の9日になりました、ロイフェイバレットシングス、まずガールさんが行います。そして暗い映画界ではブラッドパンチタイムループの呪いやっていきます。ということでそれでは参りましょう。第219回ドイラジスタートー。イエーイ、パンチパンチ。さあ、ということで今回もお便りをいただいております。ふつおたです。ありがとうございます。
いい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。ということでラジオネームゴグトラさんからいただいております。前回の暗い映画ですね、に、あのスターマンをね、あのくださった方でございます。ゴグトラさんからいただきました。暗い映画にてスターマン鑑賞ご感想ありがとうございました。皆さんのご意見、特に不満点ちょっと過去笑いついてますけどを聞いて、あ、だから俺好きなんだと再確認した次第です。要はあんまり説明しない昔の SF テレビシリーズ、トワイライトゾーンとかアウターリミッツとかのノリですね。ジェフ・ブリッジスを神的存在と取るか、たかがクリンゴン人がと、取るかで印象は変わってきますね。私はぶっ飛んだ存在派なんで、前に来たのは数万年前、ラスト迎えに来たのは母性って考察もすごくいいと感じました。ターミネーターの共通点には驚愕、確かにそうですね。あ、ターミネーターってアウターリミッツのパクリ疑惑もあったね。つながったということで、
ね、
あの送ってもらった暗い映画愛に対する僕らの感想、さらにそのレスポンスという形で今回いただきました。
なんか新しいね。
そうだよね。
嬉しいですね、
こっちも確かに言いっぱなしになってる状態でね
そうね、
おいおいって思ってるかもしれませんから
そうね、
はい、
どう撮ってもらったかっていうのはちょっと心配になるみたいな時もたまにあるからね。
そうですよ、ちょっとそういう心配なところもありましたけど、まあ一応ね、皆さんのご意見不満点みたいなもの楽しんでもらったということになるので、よかったです。
いや嬉しいです。
ありがとうございます。
結構こう、まあちょこちょこしか聞かないからあれですけど、なんかドイラジリスナーの方、そうやって言ってくださる方も結構ねいてね、なんか本当にいつもありがたいなと思いますね。
そうなんですよね。だ、自分が逆の立場でできるかって俺できないと思うんだよね俺がリスナー側で、好きな作品送った時にあーって感じだったらもう聞かないってなっちゃいそうだもんね、そこ楽しんでくれてるってのは非常にありがたいですけど、
まあ、そうですね、ちょっと嬉しいです、
はい、
そうでもこのメール読んでね、そう、あのおまけもねちょっとね、この収録終わって次の日ぐらいにあることを思って、ああちょっと片手落ちだったなってことが、あのここにもちょっと書いてあって、おっと思って、
はい、
なんかそう、まあちょっとね、これ見てる人見てない人があるので、あんまり詳しいとこは言わないですけど、場面とか、まあ、このなんかこうゴグドラさんがジェフ・ブリッジスの存在自体を神的それと取るか、まあ高国語、まあエイリアンとかね、異星人見るかで一生変わりますよねってことで言うと、そうなんだよね、多分これって多分僕らちょっとあそこの中の話だとこう時代の感じとか80年代だからねとか、はい、まあちょっとこうなんだろう、男性目線だねみたいな感じでちょっと言ってたところがあったんだけど、確かに神的存在というか、まあ要は後半の展開だと思うんですけど、あれ今よく考えたらね、キリスト誕生とかそういうのにつながるっていうか、直接そういうものの参照にも見えるのでね。
そうですね、
それ考えるとちょっとそういうとこ入れずに、時代のせいとかそういうこと言ってたこと自体が、まあ、僕らとしてもちょっと乱暴すぎたかなとか個人的にも反省したので、
そうですね、
ゴグトラさんがそういうことを言ってもらう、改めてくれてちょっと あ、よかったですねっていう。
いや本当にそうですよ。だって鹿があのもう一回死んでたのを蘇るってまさにそういうモチーフとして使ってるわけですから、
そうそうそう。だからそのやっぱりね、そういうやっぱりよくあるじゃないですか、他の映画とかでももうちょっとこう宗教的なこととかの素養があると見方違うねとか、うん、ここは実はこういうことだったんだよとかあると思うんですけど、まあ、そういうところは入れると本当に単純にある種の人はちょっとこうなんだこの変な表現とか思うところとかも、ある種の人にはすんなりそういうもんだと受け入れそうな形もあるんだなとか改めて認識できて、逆に本当に鑑賞できてよかったなと思いますね、
うん、そうだよね。だからまあ神的存在がまあちょっと異星人っぽく見えるっていう感じかもしれないもんね、うん、神が、
うんうん、そうそう。まああとなんだっけ、僕プロメテウスとかを経た上で見ると、
はいはいはい、
神とはどういうことかみたいなのもあるしね。
そうね、
うん、
創造主だったって捉えるとまた全然違いますね。
そうだよね、うん
うん、自分の蒔いた種どうなったのかなっていうことできたんだなっていう、
そうそうそう
そしたら全然違うからなということで、
そうですね、
はい、まあ、ちょっと至らないところもいろいろあったと思いますけども、まあ、今後ともですね、皆さんなんかいろいろ暗い映画とか送ってくださると僕らは何でもいいって言われると困ると思うんですけど、ね、映画なら何でもね、何でも見ますからね、
はい、いや本当に、はい、よろしくお願いします。
この映画知られてないんだみたいなとはぜひよろしくお願いしますということで、じゃあ最初のコーナーいきましょう。
トイラジ
トイフェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論づける、また迷惑なコーナーです。
ということで今回はガールさんです。
はい、
今回さあガールさん、今回はどんなことを僕らに押し付けてくるんでしょうか。
はい、皆さん、あの MMA っていう言葉聞いたことありますか？
MMA、
MMA、 分から
ない。マーシャルマザーズではないですよね。
エミネム。ちょっと近いぞ。
あ、本当ですか？本当ですか？
う
ん、何が近いんだ？マーシャルアーツ。
お、合ってる、
合ってる。
後ろがマーシャルアーツか。じゃああと1個の M？
ミクスドマーシャルアーツということで、あの日本で一般的に総合格闘技と言われてますね。
へ
ー、はい、あー、なるほど。
分からずも近いことを言ってしまったっていう、
はい、素晴らしいですね、はい、でまあ総合格闘技ってですね、まあ、何でもありの展開みたいなもんですよ、お思いの方も、まあ、いらっしゃるかもしれないんですけども、ただですね、誕生からもう30年ぐらい経った
。おお、そんなですか。
はい、ルールとか技術もだいぶ進化していまして、アメリカというか世界ではですね、まあ、野球とかバスケットボールとかサッカーに並ぶような、メジャースポーツに成長していくんです。
うーん、はい。
で日本でもですね、2021年6月13日ですね、まあ、十数年ぶりの東京ドーム大会が開かれる予定となっておりまして、
はい、今年
本当に開かれるかどうかまだわからないんですけれども、まあ、再ブームの兆しが出てきています。でまたちょっと後で話すんですけど、まあ、コロナ禍だからこそ面白い、分かりやすいっていう状況も生まれてきていますので、まあ、今見始めるに一体というような状況になってきております。
へ、
はい、
いやでも僕らがなんとなく聞いたことあるような総合格闘技ってさ、
はい、
大晦日とかでやってた、
うん、プライド、
プライドか、プライド、
はいは
い、ああいうのってそういうなんか何時ブームとかの時なんですか？じゃあ30年も歴史あったら、
うん、そうです、あれがまあ日本での大ブーム時期ですね。
あ、でも、はい、あれが最初ぐらいな感じで。
そうです、で、まあ、なので、まあ、90、80年代後半から始まってきて、で2000年代頭にこうバッと火がついて、2000年代のうちに燃え尽きるっていうところですね。
それの火種がもう一回つきそうだと。
もう一回つきそうだと。
おお、はい、それは聞きたい。
はい、ということでですね、まあ、2021年にMMA を見始めるためのポイントを3つに分けて紹介していくよと、はい、いうところでございます。
ということで、今年みんなで楽しむためのってことなんですね。
はい。
ありました。では、お聞かせ願おう。2021年 MMA を見るための準備、一つ目。
はい、まあ、まず一つ目として、まあ、皆さんに分かっておいてほしいはですね、 MMA は世界で一番ハードかつ高度なスポーツだということですね。
ほう、
はい、
うん、
まあ、先ほどちょっとお話しした通りですね、 MMA は80年代後半から90年代、日本とアメリカで同時多発的に発生したムーブメントになります。はい、日本の場合はプロレスが源流になってまして、はい、プロレスラーが本当に格闘技やりたいと、プロレスは強いんだっていうことを証明したくって、ガチのプロレスというか、プロレスは何でもあるじゃないですか、
結構、はい
はい、なので、ね、ガチでエンターテインメント要素なく、やり合ったらどうなるかっていうことからいくつかの団体が生まれて、それがプライドとかにつながる流れになってますね。
はい、知ってますよ。お前これもう世代がバレそうですけども、リングスとか見てましたんで、
はい、
ちょっといろいろあって、はい、
そうですね、当時の、生まれたシュートとか、パンクラスっていう団体未だに、うん、はい、残ってます。はい、
うん、シュートボクサーのシュートとかってそういう
は関係ないです。
違うんです
ね。はい、関係ないですね。
違うんですね。はい、はい、
シュートはタイガーマスクの人が、はい、中の人が作った、うん、格闘技になります。はい、
ロゴ格闘技。
はい、アメリカの方はブラジリアン柔術、
はいはい
はい、のすごく、はい、グレイシー一族が、グレイシー最強だっていうことを、証明するためにですね、うん、生まれていった大会が今の源流となっております。
なるほど。
はいはい、でまあただですね、当初は全然ルール整備されてなくてですね、目つぶし金的もありっていう時もあったんです。
うん、ああ、もう本当に格闘技じゃないぐらいの感じなんだ。も
う、そう。なので、まあ、危険すぎてアメリカでアスレチックコミッションの認可が通らなくてプロ興行が違法になっている時代もありました。
はあ、はい、もう地下闘技場とかでやってそうな感じだよね。もうね、
そうバキです。バキ、
バキ、
だから本当に格闘技最強を選ぶ、なんか競うんだからそのものはないという感じだったのかな、最初は。
だったと、あ、そういう風になってたみたいです。はい、なんですけど、まあ、さすがにそれだと生活もできなくて興行としてもうまくいかないので、うん、だんだんルールが整備されてきまして、目つぶしとか金的、とか頭突きとか、後頭部への攻撃っていうのはもちろんのことですね、うん、膝をついた状態の相手の頭を蹴る、
うん
うん
うん、
まあ、こういった形でですね、はい、膝をついた状態の相手に膝蹴りをするとか、相手の頭をサッカーボールみたいに蹴るとか、こういうのは、禁止になりました。はい、日本では OK なんですけど、
う
ん、
え、そうなの？
やってるイメージあります
ね。そうなんか初期流行ってた頃だとやってるイメージがね、
はい、
まあ、逆にこういうとこまでやるからやべえっつってね、人気になった部分もあったと思う、
もありますが、はい、アメリカだと、こういったものは禁止になっています。
へ
え、まあ、であとは採点基準とかもですね、打撃を何回当てたとか、何回相手をタックルで倒したとか、それを防いだ、倒した後何秒間有利なポジションにいましたよ、
うんうん、
でリング金網に囲まれてますけど、そこの、真ん中をどれぐらい占拠したか、そういったいろいろな観点が、生まれてきて、採点基準が生まれて、
ポイントスポーツ化してきてるんだ。
ポイントスポーツ化してますね。
はい、
あ、という経緯があって、認可も降りてですね、巨大なスポーツになってい
く。あ、なるほど。
へ、はい、そうなんだ。じゃあ日本のは全然アメリカからしたら整備されてないルールでやってるって感じなの？
そうです。だいぶ近くなってきてはいるし、そのアメリカと同じ世界統一ルールっていうのが、ユニファイドルールがあるんですけれども、それに、準じてやってるものはあるんですけれども、今日本のメジャーであるライジンはプライドの流れを組んでいるので未だに OK です。
なるほど。
ちょっとそこが日本が、ちょっとガラポゴスのところもありますね。
なるほどね。
そうなんだ。
そういった形でですね、ちゃんとルール整備して、ポイント整備したことによってですね、ボクシングとかムエタイキックボクシング、柔道、レスリングといったですね、さまざまな格闘技の技術が、目まぐるしく展開される、非常にエキサイティング、はい、かつ死なないぐらいには安全なスポーツ化、していったというのが、これまでの流れになっております。
で、だからちょっとした一種格闘技感も出てくるみたいなね、
は
い、ちょっとしたね。
もう本当に MMA に特化してないと、
だから
全然勝てない
状態。選手はいろんなとこから異種格闘技的な感じで集まっても、やることはもう整えられちゃうからって感じ。
そうです。その中で元のやつを生かして戦ってる人もいますけど、うん、平均的にレベルが高いっていう前提がないと絶対勝てない。
結局そうなっちゃうのか、
はい、
なるほど。
で、まあ、世界で一番ハードで高度なスポーツというところにまたちょっと戻りますけれども、
うん、
まあ、やはりですね、身につけるべき技術とか戦略っていうのが多すぎるっていうところにつきますね。うん、まあ、打撃とか投げ技、それぞれの技術を身につけなきゃいけないっていうのはその通りなんですけど、それの組み合わせで無数の選択肢が生まれてくる、
うん、
まあ、例えばですね、MMA でよく決まる特徴的な打撃として、オーバーハンドフックっていうのが、
はいはいはい、
こういう感じでちょっとかがんだ状態でこうボーンって上から、はいはい、縦方向にこうフックを当てるという技なんですけど、はいはい、
うん、
これ大振りすぎてボクシングでは絶対当たんないんですよ、
うん、そうだよね、
うん、あ、そうですよね、
はい、なんですけど MMA だとタックルがあるんで一瞬かがむことでタックルが来るかも
っていう、に、
はい、でそれで下に反応しちゃうと上からこう見えないところからパンチ来るんでバーンって、あ、まあグローブも薄いので、それで失神しちゃうとかいうのは結構いっぱいあるんです。
なるほどね。
なるほどね。注意しなきゃいけない、もうスケールが広すぎるんだね。だからこそ成立するというか、
うん、
ボクシングだったら見るべきものはある程度決まっていて、
はい、その中でどんどんすごく洗練されてはいるんですけど、うん、
なるほど、
はい、広がることによって、どっちだどっちだって言って、また全然別の行動したりとか、う
ん、なるほど、
いうところが、すごく戦略が広がっている。はい、
いわゆるボクシングのガードみたいなことしてても違うってことだもん、それも。
そうですね、こういうダッキングみたいなのありますけど、あんまりあれやってると膝蹴り食らっちゃうんで。
そうだよね、だから上半身だけだもんね、ボクシングはある意味。
そうです。なので、ボクシングとかキックボクシングよりもすごく離れた距離でパンチを打ち合ったり、するのが MMA の基本的な展開ですね。
はい、それ見てる側も裾野が広すぎて何してるのかわからないみたいな感じにはならないんですか？
うん、まあそこはまあ結構大きいので、まあこういう話が必要かなと思って今してます。
なるほど、ね、なるほど、は
い、そんなあなたのためにっていうことなんですね。
そうですね、はい、あとはまあ距離が長いので、足が長くてキックが得意な選手が蹴りまくったら強い、
う
ん、と思うんですけど、
はい、
じゃあ蹴った相手が寝技が強かったら、
うんうん、
足をガシッと掴まれてコロッと転がされて、うん、キュッと締められて終わりっていうことがあります、
うんうんうん、
はい、で最近はキック使う選手が減ってきたんですけど、じゃあ寝技がすごい強い選手が蹴り上手くなったら、
うん、
別に倒されても締め返せるからいいじゃんってなって、
うん、
まあ締め技が上手い選手が、まあ、蹴りを使って遠くから戦うっていうのも増えてきたりして、うん、ここはどんどんどんどんこう技術の積み重ねてはこう超えてみたいなのが常に起こっている、
うん、
非常にいい応えのあるスポーツになって
ます、はい、やっぱりこう初期の頃とかも何がびっくりしたってね、キックボクシングとかいろいろあって、なんかこうね、打撃はもう上も下もやるとかあったけあったし、投げ技とかもプロレスとかあったし、タックル的なもあったけど、寝技でこう締めて落とすとかが結構衝撃だったですもんね、最初の頃。
うん、
そうですね、はい、まあ、今はその寝技に対してもこの場合はこうこう動くとかっていうのがかなり確立されているので、まあそこをちゃんと覚えて対処していかないといけないと、その中で打撃が飛んでくるかもしれないと、そういう緊張感の中で見立てたからですね。
なんかこれは総合的にみんなの技術力が上がってきてよりすごいものができてんのか、それともこうメタゲームが循環してるみたいに今のトレンドみたいのがどんどん変わってってるってことなんですか？寝技
両方です。
両方あるんだ。
両方です。基礎技術はみんな上がってますから、最初のスタートの寝技とかの対処方法がまずみんなできているところから始まるので、その中でメタゲームが繰り返されることで基本的に技術体系ともどんどん変わっていって、
どんどん
上昇していくと、はい、いうのですね。
単なるじゃんけんみたいなものじゃ全然ないわけですね。
全然ないですね、はい、
なるほど。
あとはその金網を使った技術みたいなのが発展してきていて、これは MMA 独自なので、例えば金網にタックルで倒せない持ちこたえられても金網に押し付けて、相手動けなくしてそこから倒すとか、
だからリングが金網で囲われてるんですよね。
そうそうそう、
うん、
ここに押し付けて倒すと、逆に倒された後に金網に背を押し付けてこうズリズリってこう立つとか、そういう攻防の技術も発展していて、まあ、これは金網を使った MMA という競技ならではの技術ですね、
うん、
はい、ということでですね、体に 物理的なダメージを打つですね、常に無酸素運動の繰り返しで消費されるスタミナを管理してですね、さらに相手の動きに合わせて、使用するべき技術とかこの後の試合展開っていうのをコントロールしていかなくてはいけないというですね、一人でサッカーやってるみたいな感じですね。
すごいね、なかなかですよ。物理的ダメージ負いつつ、なかなかですよ。これ可能なのかって思っちゃう
ね。そうですね。あと最近原料もすごく発展してきてですね、はい、水抜きという技術が発達としてですね、はい、例えば計量って前日にあるんですよね、試合の、はいはい、なので60キロ計量以下にしてくださいって言われたら、65キロぐらい状態にして、前日とか当日の朝に半身浴とかでめっちゃ汗かいて水分ダーッと飛ばして、65キロ水分抜いた状態で、フラフラになりながら体重計乗って OK ですってなったら水飲んで回復して、当日は70キロになってます。
それでも OK なんですね。
ほぼ水分でって感じなんでね。そんな
筋肉って 70%、80% 水分なんで、はい、塩塩の状態で計量って次の日パツパツになってるっていうのが、まあ、
水抜き、
はい、
力士みたいな感じの、
はい、そうですね、まあ、腎臓に超悪いのでみんなもう寿命を削ってやってます。
あ、絶対悪いでしょ
う、まあ、ということで、ね、非常に高度かつハードなスポーツ化しているということですね、はい、そういうところで一つ目になります。
はい、ということで、じゃあ次聞いてみましょう、はい、2021年 MMA を見るための準備2つ目、
はい、コナー・マクレガー、堀口教授、朝倉海、
2つ目、はい、選手の名
前ですね、はい、はい、今日はこの3つの名前を覚えて帰ってもらえばいいです。
まあ、その辺ちょっと兄弟の朝倉ですか、
はい、そうですね、はい、その前にちょっと前置きさせてもらいたいんですけど、まあ、野球なら日本のプロ野球で、サッカーなら J リーグみたいな一般的なプロスポーツだと、一つの大きなプロリーグがあって、そこにいろんなチームが所属して競技をするという仕組みになっていると思います、うん、はい、まあ、MMA に限らず格闘技は大体そうなんですけど、そういうことではなくて、まあ、大小さまざまな競技団体というのが乱立しています、はい、で大きい団体の方がファイトマネア高くなる傾向がありますので、まあ、小さいところで結果を残して大きいところからオファーが来るのを待つというようなのが、うん、まあ、一般的な選手の活動になります、
うん、
はい、でその中で
こういうのはプロレスとかと一緒な感じですかね、
うん、まあ一緒ですね、うん、プロレスの方がこう団体に対してのこう忠誠心というのが多い。
ああ、そうか、それぞれの所属に対して忠誠心みたいなのが動いてるって感じ、
うんうん、はい、で MMA の業界でいうと圧倒的に巨大なのが UFC ですね、アメリカの UFC という団体です、まあ、世界最大最高の MMA 団体となりまして、まあ、世界中から強い選手を集めて毎週大会を開くだけの選手層資金組になります。はい、
毎週、
そうですね、で、ちょっと前まではリーボックで、今違う会社なんですけど、スポンサーパンツとかにスポンサーを、貼るのを禁止してですね、団体全体のスポンサー、前はリーボックだったので、リーボックの、ロゴが入った UFC のパンツっていうのをみんな履いてるんです、個別に選手やスポンサーを集めなくても、回るっていうような仕組みを作ったんですね。
あ、面白いね、
あ、なるほど、
うん、まあ、それだけ巨大な存在になって
、リーボックがお金なくなっちゃったんですか、
うん、なんか契約が切れたのかな、うん、
あ、
今はなんだっけ、ベノムっていう会社になってます、なんだっけ、エナドリとか作ってる会社かな、モンスターエナジー、
あ、そうなんだ、
うん、
なるほど、
じゃあ、はい、選手一人一人のもともとの環境などによる資金とかの差はなくなってるみたいな、
あ、薄くなってますね、はい、まあ、UFC の、はい、トレーニングセンターとかもあるので、
うん、
はい、
で個人スポンサーつけれないからっていう、
で、まあ、2位以下は、まあ、あるんですけど、団体としては UFC にかなわない感じですね、選手層としてはそっちのチャンピオンクラスは全然 UFC で通用したりはするんですけれども、なんで UFC ベラトールっていうものアメリカの2トップぐらいですかね、大臣はまあそこから2ランクぐらい下ぐらいの地域はいるかな、
日本ではまあ一番なんですかね、
まあ、お金は一番もらえます、はい、ライジンの場合はこう自分たちで選手を育ったりはしなくて、そのすぐ下ぐらいのシュートとかパンクラスっていうところから強い選手を借りてきてやってるので、
そう
なので、まあ、シュートとかパンクラスとかっていう日本の、まあ、プロの、トップの方の人たちはライジンに出るか、UFC を目指すかとか、そういう、まあ、日本で有名になりたいかとか、それによってこう結構活動方針が変わってきて、はい、まあ、とにかく UFC に出れば数千万とか億とか一 1試合でもらえるぜっていうのを覚えてもらえばいいかなと。
なるほど。出るだけでなのかな、
UFC でトップの方に なって勝てばそれぐらい
もらえる。勝てばね、勝てばお目にかかる、うんうん、
まあ1000万ぐらいもらえると思います、うん、負けても、はい、
出るだけでね、
出るだけで、はい。で、まあ、UFC それだけ大きくなったのはさっき言ったようなルールとか競技化の取り組みっていうのももちろん大きいんですけども、それで実際、はい、リーボックのスポンサードまで2014年取り付けているんですけれども、まあ、もう一つですね、タビ役者として大きかったのが、まあ、2014年から2016年に再盛期を起こったんですね。コナー・マクレガーという選手の存在が大きいです。で、コナー・マクレガーさんなんですけれども、まあ、アイルランド出身の選手でですね、元 UFC、66キロ級と70キロ級の2階級チャンピオンですね。はい。まあ、ちょっとアイルランド出身の人なんですけど、あ、ちょっとどっちかというとサッカー選手みたいな、スーツに合うルックスがいいのに加えてですね、ちょっと空手っぽい、はい、手を前に伸ばした普通のボクサーみたいな構えとは違う感じで回転キックとか、してすごく派手な、KO を連発して、スターになった選手なんですけれども、彼の最大の特徴が、ね、もう一つありまして、
はい、
口喧嘩が強かったんですね。
おお、なるほどなるほど、
それはマイクパフォーマンス的なことですか？
そうですね、なんでひろゆきみたいな感じですね、はい、なので会見とか SNS で対戦相手をまあ煽りまくってで勝つという、プロレス的な手法、で、まあ、かなり盛り上げて、
だからエンターテイメント性をね、うん、本人がやってくれてるとすごく、
そう、それでまあ相手を5秒で倒しちゃったりするんで、めっちゃ盛り上がったんですね。
強いんだね。
だからビッグマウスじゃないぞと。うん、本当に強いから、あんなこと言ってんだぞと。
そうですね。で、まあたまに負けたりするんですけど。はい。まあそれでもきっちりリベンジ仕返したりして、それでまた盛り上がるみたいな。はい。そういう感じでですね。はい。で、なぜかわかんないんですけど、ボクシングの、50戦無敗のチャンピオン、フロイド・メイウェザーとボクシングマッチをしてですね。それで100億円のファイトまでもらってですね、最近はもうやる気をなくして2年に1回ぐらいしか試合してない
、ちなみにその勝敗は、
勝敗はですね、負けました。当たり前です、ボクシングでやってるんで、
そうね、
メイウェザー2、
まあ、でも100億円はもらったぞと、
はい、そうですね、なので去年2021年で、最も稼いだ、スポーツ選手としてはコナー・マクレガーさんの、はい、というところでですね、まあ、ルール整備で競技の土台がしっかりしたところにこういったエンタメ要素の上乗せが起こって、まあ、世界中で人気爆発したことで、MMA とか、まあ、UFC ですね、 UFC の市場価値がめちゃくちゃ高まったということですね。で、一方日本はというとですね、まあ、さっき最初にも言ったんですけど、2000年代前半はプライド人気もありまして、大晦日の、ボブサップ対ケボンだったかな、それは MMA と言えるのかっていう話もあるんですけど、はいはい、それが視聴率40何パーとかでめちゃくちゃ狂った時代があったんですね。
見てましたもんって、
はい、まあ、超一大ブームだったんですけれども、
はい、
ちょっと反社会勢力とのつながりやらないやらですねなくなってしまいまして、はい、2006年か7年だったかな、はい、プライドなくなっちゃいまして、うん、2000年代末から2010年代前半にかけては冬の時代、もう全然金稼げないし、試合もなかなかできないし、で試合に出てもお金もらえなかったりとか、結構有名選手でもあったみたいです。
マジか。
でその間に結構競技レベル的にも海外に差をつけられてしまったというところがあります。っていうのもあったんですけど、2015年ですね、プライドの、まあ、経営をやってた、榊原さんっていう人が、ライジンっていうのを立ち上げてですね、まあ、そこから新しい世代のスターが生まれてきて、今若者を中心にブームの兆しというふうになっております。
特にライジン自体はそんなに歴史は長くないんですか？
そうですね、まだ5年しかないです。このでちょうど2020年の大晦日で5年間経って、一区切りついたような感じにもなってます、はい、
でもやっぱり大晦日に大きい大会をやるっていうスタイルは、まあ、プライドから引き継いでるって感じなんですか？
そうですね、毎年やってます、
うんうん、
はい、で、まあ、特にこう2020年はコロナ禍の影響もありまして、外国人選手の来日が難しい状態になっているので、強い日本人が 海外からこう UFC 元 UFC とかの強い外国人を呼んできて、戦わせるみたいなものから、日本国内最強選手を決めるっていう方向にシフトしてるんですね、はい、で、まあ、両方日本人対日本人ですっげー盛り上がってる、いうところも、あります。
あ、そうなんだ、逆に盛り上がるんだ。
そうですね、まあ、あのライジン結構あの煽り V とかがうまいというところもあって、はい、まあ、来週2020年の盛り上げ方がすごかったというのがあるんですけど、それですごく今あの高まってきているところですね、はい、うん、その中でもこう特に堀口教授と、朝倉海と、あるいは朝倉兄弟の、2人を覚えておけば間違いないかなと思います。まずですね、堀口教授さんですね、はい、あのチョコプラの人じゃないです。
あ、確かにちょっと似てる、
はい、堀口教授さんは、1990年生まれ30歳ですね、ライジンバンタム級60キロ級の現チャンピオンで、ベラトールバンタム級の元チャンピオンです。でこの堀口さんはですね、まあ、ジャンプ漫画の主人公、まあ、悟空とかルフィみたいな感じで、うん、あのめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、良くも悪くもこう表裏がないというか、いや俺は強いやつ戦えればいいんですけど、ダーンみたいなで、そういうことしか言わない。
妖精が強すぎてちょっと
妖精が強すぎる、うん、そうそうそう、
ジャンプ主人公みたいな、
うん、あのリアルジャンプ主人公みたいな、
あ、
ね、はい、
うん、強いやつと戦いかいって強靭だもんね普通にね、
うん、もともとあの UFC に行っていて、チャンピオンに挑戦できるくらいの成績だったんですけど、まあ、当時 3,4 年前の UFC っていうのは軽量級がかなり冷遇されていまして、ファイトマネーも安くったので、UFC チャンピオンに負けちゃったんですけど、その後は、UFC を辞めて、2017年からライジンと契約しています。はい、なのでメジャーリーグ外選手ですね。
なるほど、
はい、
なるほど、なるほど。
で身長160センチぐらいしかないんですけど、
はい、
大きく見える
、はい、あの空手仕込みの、すごい素早いステップと、うん、めっちゃ強烈なパンチを武器に、まあ、自分よりでっかい、日本人も外国人もボコボコ倒していきます。
あ、はい、それは盛り上がりそうだ、ね、見てる
方ね、はい、で、まあ、練習場所はアメリカで、あの UFC チャンピオンたちがいっぱいいるジムで練習しているので、あの、まあ、パンチ以外の総合的な能力もすごく高いです。うんうん、2019年の6月にはですね、まあ、ライジンともっとレベルの高い団体のベラトール、の社長同士が、まあ、昔プライドに関わっている知り合いで、奇跡的にこう 両団体のチャンピオンを叩かせてみようぜってことになって、でそいつに2連勝してライジンと、ベラトール の, あのベルトを一時期同時に持ってたっていう状態になります
。
すごい、
は
い、
結構最強じゃないですか。これ
最強ですよ。
じゃあこのコロナとかなかったら改めてね UFC に返り咲きみたいな流れもあったのかな。
でも全然今すぐにでも行ってほしいです。
こういうことよね、はい、
最盛期のイチローが日本に帰ってきてプレーしてくれてるみたいな感じだと思えばいいかなと思います。
なんか30歳っていうとね、はい、最盛期っていうイメージあんまなさそうですけど、
まあ、今はあのやっぱり MMA ってあの技術を身につけないといけないので、まあ、あの30から35ぐらいでチャンピオンになるっていう人も結構いっぱいいるので。
そうなんだ、
はい、
うん、
まあ、だから単純なこうなんか肉体の削り合いだけでもなくなってきてるから、技術面を高めっていうのは経験豊富な方がってなってきてるのかもしれないね、はい、
そうです。
だから30代が最盛期っていうのになるのか。なるほど、
はい、まあ、そういった感じのめっちゃ明るいキャラクターとすげえ強さで、日本の格闘技ファンとしてはそのうち日本人初の UFC チャンピオンに、
まあそういうこと
ね、なってくれるんじゃないかと、夢を託していたわけですね、はい、うん、で一方朝倉海ですね、1993年生まれの、27歳です、はい、
うん、
で兄の朝倉未来も格闘家です、
はい
はい、この人たちは結構有名なので名前聞いたことあるかもしれないんですけども、朝倉兄弟っていうのはですね、不良とか暴走族を戦わせるですね、セミプロの格闘技団体のアウトサイダー出身、
うん、
はい、
そんなところあるんです
か。あるんです。あの兄の、お兄さんのミクルさんはですね、路上の伝説と言われたですね、不良です。少年院にも入った経験がありまして、
そうだったんだ、
はい、そういった形の結構おらついた感じの、
こっちはこっちで漫画だな、
はい、人なんですけど、はい、弟の海さんの方は、まあ、おらついたお兄ちゃんと違って爽やかさもあって非常に対照的なんですけど、あの戦い方はお兄ちゃんの方がこう冷静にカウンターを狙うのに対して、弟のカイさんの方は 結構パンチでボコボコして相手が倒れたら踏みつけに行くみたいな、結構野獣的なスタイルで、まあそこのキャラが立っててすげえなっていう、はい、
リングで変貌するタイプみたいな。
そうですね、はい、なので、2人ともアウトサイダーでチャンピオンになった後ですね、2017年から、兄弟揃ってライジン参戦して、連勝を続けてきました。と、まあ、そんな2人の道が交わったのがですね、2019年8月のライジン第18回大会になります。はい、まあ、堀口選手がベラトールのベルトを取ったあとすぐですね、こう目玉になる試合がなかったので、ちょっとベルトかけなくていいからあのやってくれっていう風に社長にお願いされて決まったカードなんですけど、その時あの朝倉海さんはですね、強いけど所詮アウトサイダー上がりの喧嘩自慢でしょ、堀口にかなわずないじゃん、言われてたんですけど、
あの本場仕込みから、ね、するとね、
は
い、みたいな、
はい、言われたんですけど、なんとですね、甲斐さんが堀内選手をですね、あの1ラウンドで KO してしまったんですね。
1ラウンドで、
はい、
マジで、
はい、それをきっかけにですね、あの朝倉兄弟がめっちゃ注目されてですね、まあ、2人とも、同じぐらいの時期に YouTube やり始めたんですけど、登録者数激増して、甲斐さんは40万人ぐらいですね、で、お兄さんの方は、もっと YouTube 近いでしたんで、そのうちの100万人超え、しまして、はい、もう一躍人気 YouTuber、まあ、ブランディングとかもありますけど、全然あの格闘技より何倍もあの YouTube で稼げてる。
格闘系 YouTuber の人として認識してるもん。
何やろ YouTube。
YouTube ではですね、まあ、お兄さんの方はあのぼったくりバーに潜入してみましたとか、あの街の喧嘩自慢とスパーリングしてみましたとか、あんま好きじゃないんですけど。
不良系の。
不良、そうね、武勇伝系のみたいな、
はい、
そうです。でもう見てるチャンネルにもうコラボで何回も見たことあるの。
中
川翔子のところにあの一緒に、
そうですね、あの翔子さんはあの甲斐さんすげえファンで、
うん、そうよね、
うん、
ね、あ、チョコとか送ったりとかしてたけど、なんかそういうとこ見たりミスターマリックのとこに来たりもしたよ。
ああ、そうですね。まあ、あの、本当にね、あの人気 YouTuber なんで、いろんなところに出没してます。
なるほどね。
はい、なんで、あの、まあ、2021年5月現在だと、あの、今、2人とも倍ぐらいになってまして、甲斐さん90万人で、ミクルさんは180万人ぐらい、登録者数がいるみたいです。はい、はい。ということです。まあ、朝倉兄弟は、まさに、一夜で全てを手に入れると、はい、いう状態になりました。はい。まあ、ただ、あの、格闘技っていうのは、こう、ラッキーパンチ。的なところもありますので、じゃあ2019年の大晦日にもう一度ベルトをかけてやって本当にどっちが強いか決めようぜっていう流れになってたんですけど、とそれが迫る中ですね、堀口選手が膝の靭帯を断裂してしまいまして、長期欠場を余儀なくされる、はい、いうところで、膝の靭帯、しかも堀口さんはこう足を使ってこう素早く動く選手だったので、もう選手生命が終わるんじゃないかというふうに思ってきました。でその堀口さんが欠場してる間もですね、桜海選手はですね勝ち続けまして、一回負けてるんですけど、まあほぼほぼ勝ち続けまして、であの相手選手の顎をパンチで破壊したりですね、
いや何これ、待って、
はい、
え、顎の骨めっちゃひ
どい、2箇所、はい、あの割れてしまって、あの相手選手も1年ぐらい欠場したりですね、はい、
医療関係で
当たった瞬間パカーって音がしてやべえなって、
いや
ー、あとあの堀口選手にしか負けたことない日本人の選手がいまして、その選手にもあのワンラウンドで KO しまして、あ、これは朝倉海本物だってイメージが2020年で出来上がりました。
なるほど、
はい、そう、ただの YouTuber じゃないんです、あの、最強 YouTuber 兄弟です、はい、そしてですね、あの2020年大晦日に、約1年半のブランクを経てですね、堀口教授の復帰戦が決まりました。
早いな、
まあ、当然相手は朝倉海、もう温める試合とか挟まずにいきなり朝倉海と再戦します。
もうこれ逆になってるよ、並びが
本当だ、
もうあのこれであの朝倉海の方がその間にチャンピオンになったんで、
そうそうだよね、はい、そこがもう見えてるよね、
そうですね、でこの煽り分が最強の王者か最強の挑戦者かってことで、
うん、
まさにですね、あのそういう感じでですね、あの日本中の格闘技ファン、あるいはプロ格闘家巻き込んでですね、どっちが勝つか論争とか、どんな試合展開になるか論争が本当に日夜繰り広げられてました。
あ、それだけで面白そうね、
お祭りだな、
はい、本当にお祭りです、もう検索する、あの 堀口朝倉か予想で YouTube 検索してもらうとめっちゃ出てきますから。でまあ堀口の体も当時すでに連戦でボロボロだったんで、回復した堀口が勝つ、いやいや朝倉海のパンチ本物だからもう堀口打撃弱かなわないから組みついてくるよ、そうしたらもうその時狙ってカウンターで起用してりゃいいんだよみたいな、そういう、こう妄想がですね、まあね、毎日毎日こうプロも含めてみんな言ってたと、はい、
あの本人たちからしたらさ、はい、言われてることはやりたくないよねっていう感じ
で、まあ僕堀口選手を応援したんですけども、はい、やっぱ膝の大怪我で今まで通りの素早い動きができるかどうかっていうところが不安で、うん、やっぱり朝倉海勝っちゃうかもなと思って気合い期待半分不安半分って感じだったんですね、うん、はい、ただそれでももう堀口選手としてはいや全然関係ねえっすよという感じで、いつもの豪快なガハハ感が出てたんで、うん、あそれでも堀口はやってくれるのかっていう風な感じで本当に期待半分不安半分なんですけども、でそしてですね迎えた2020年大晦日の一番最後の試合ですよ、
大取りをやったわけだ、
はい、で開始早々ですね、まあ、堀口選手のローキックがキップして、朝倉選手がおととってなったんですね、
は
い、でそしてあの朝倉選手がパンチを打つところにあの踏み込んだ足に対して、さらに 2,3 発ローキックを、効かせてですね、完全に足が破壊されちゃったんです、
朝倉が回の、
はい、で、そこにあのパンチを数発打ち込んで KO しました、全く危なげのない勝利でですね、完全復活としか言いようがないですね、もうやっぱり前回の勝ちは回まぐれだったんじゃないかって言えちゃうぐらいの完封ぶりでした、
へえ、
漫画みたいな展開、
はい、そうですね、であの堀口選手があのセコンドの、マイク・ブラウンさんに向かってイージーファイトって叫んだのがめっちゃ話題になりました、
へえ楽勝だったぜと、
まあ多分あのいや朝倉海をこういうことでやってくるからこの戦略でいけばイージーファイトだぜって多分あのジムでずっと言ってたのがあのそういう合言葉として出たんだと思うんですけど、はい、かっこいいと思いました、
うーん、
はい、
やられた側たまったもんじゃないけどね、
たまったもんじゃないですよ、
上げた上に煽られてみたいな感じ、
うん、そうですね、はい、であの、まあ、朝倉選手の足を破壊したローキックなんですけども、カーフキックっていう種類でして、あの普通のローキックってこう太ももにあの蹴るんですよ、
はい、
でカーフキックって、カーフってふくらはぎのことなんですけど、まあ、膝の関節の横っちょからこうふくらはぎのあたりを狙って蹴るんですね、はい、で、まあ、太ももより全然こう肉が少ないじゃないですか、はい、で神経も通ってるんでもう一発当たると結構効いちゃうんですよ、はい、ただあのこうちょっとあの膝を外側に向ければあの相手の足がすねに当たって逆に破壊されちゃうんですけど、あのまあそこをちゃんと当てる技術を持った堀口選手のカーフキックによって朝倉海選手の足は全治3ヶ月ぐらいになってしまいました、はい、はい、まあ、でその、 あの勝利が衝撃的すぎてですね、ツイッターのトレンドワードにカーフキックっていうのが元旦入りました、そうですね、でカーフキック禁止論争みたいなのをあのにわかに出るぐらい衝撃的な勝利でしたね、はい、
うん、
は
あ、でもね、それで攻撃側が骨折ったりとかもあるもんね、
あります、あの実際この前ありました、うん、あの本当に蹴った方の足があの相手のすねに当たっちゃってグニャーって曲がったっていうのを見ましたけど、衝撃グロ映像でしたけど、
うん、そうだよね、
そういうこともありえるのでちゃんと当てるタイミングとか技術を測らないと危険な技でも、
そうだよね、だから簡単なわけじゃないもんね、ダサい勝ち得るとかそういうことじゃないわけだもんね、
ではないですね、はい、
まさに高度なスポーツだ、
そうですね、で、まあ、こうしてですね、まあ、堀口選手によって盛り上がったライジンはあの一時的にこう、下位サイドに移ったわけですけれども、結局ですね堀口のストーリーに回収されて5年間の第1部完というふうになりました、
うん、はい、
なるほど、それが、2つ目のここ数年の MMA の流れというものになります、はい、
いよいよここから2021年に来るってことですね、これね、
はい、
はい、じゃあラストいきましょう、
はい、
2021年 MMA を見るための準備3つ目、
はい、YouTube で予習して6月13日開催予定のライジン28見てね
見てね
やば、はい、
でですね、2021年3月にですね、引き続きコロナ禍で外国人選手の来日が難しかったので、ライジンバンタム級トーナメント、いうものの開催が決定されました。
はい、
はい、これはですね、日本中の団体のチャンピオンクラスの選手を集めて、しかも16人集めてですね、1年間かけて戦わせて、優勝した選手が堀口教授に挑戦できると。で、だんだん人が減ってきます。
トーナメントなんだね。トーナメントでは
あるか。トーナメントなの？
トーナメントです。
トーナメントなんだ。はい、1年間かけたトーナメントなんだ。
はい、そうですね。まあ、総合格闘技は1年3試合ぐらいしかできないんで。
あ、なるほど、そうなんだね。
はい。
怪我もするしな。
はい。で、それも発表の日までですね、誰が参加するかっていうのは全く伏せられていて、はい、で、発表の日に、アナウンスとともに、選手が入場してくる会見場に、
はい、本人は知らされてるね、さすがにね、
当然当然、はい、
来てるしな会場に。
で、トーナメントの組み合わせもくじ引きじゃなくて、くじ引きで順番を決めて、16個並んだ椅子にどんどん座っていって隣に座った人と戦うっていうスタイルだったので、で、中には、まあ、この選手はこいつに勝ってる、でさらに そいつに勝った選手もいるみたいな感じで、ちょっとこう因縁もあったりして、それだけでめちゃくちゃ盛り上がる会見になってました。
だから、そうね、その発表だけがでもすごいエンターテインメントになってるのがね。
そうなんです、
ね、
はい。で、その第1回戦がですね、6月13日の東京ドームで開催されるわけです。はい、はい、もう無観客でもやるって言ってるので、まあ、やるんじゃないかなと。ライジンのウェブサイトから、生配信のチケットを購入できるのと、まあ、一部の試合は地上波、フジテレビでも放送される予定なので、まずそれをぜひ見ていただきたいなと思います。
うん、
ただですね、YouTube で、予習をすることで、より楽しめると思います。
そう、
はい、まずですね、ライジンの公式 YouTube チャンネルで試合に向けたドキュメンタリーが、公開されています。はい、試合の前後にですね、選手に密着した、ドキュメンタリーを撮っていまして、その試合とか、人生にかける思いっていうのを知ることができます。はい、でそれによってリアルクライングフィストです。
いや、
どっちにも負けてほしくねえよと思っちゃうんですね。
自分の推しが見つかるかもしれないもんね。
そうです、はい、もちろん、
はい、朝倉兄弟自体がウォーリアーみたいなことでもやってたところだもんね。
まあ、そうですね、はい、うん、でトーナメントに出る中には先輩後輩の間が同じジムの選手も、いたりしますので、はい、1回戦で当たってないんですけど、最終的にこう当たることになったらどうなるのか、そういうところの見どころもすごい大きいですね。はい、あとですね、ライジントーナメント参加選手の過去の試合動画などを公開してくれていますので、まあ、そのドキュメンタリーでちょっと推しの選手を見つけたら、その選手の試合を見てもらって、でもしその選手は YouTube チャンネルとかやってたらそこを見てもらうと、よりその選手のことが好きになれるかもしれません。はい、のでまずはライジンの、YouTube からドキュメンタリー、ライジンコンフェッションというタイトルついてるんですけども、それを見ていただければいいかなと。
なるほど。ちなみにライジンはあれなんですか、ちゃんとチャンネル登録者数は朝倉兄弟超えてるんですか？ちゃんと
超えてません。50万人です。
そうなの？あれね、
そういうところですね。はい、本当に6月13日東京ドームですね。これポスターなんですけども、もう冬の時代の荒野を抜けて東京ドームにたどり着いたと。
おー、かっけ
え。渋いポスターだ。
なんか映画見た。
よく見たよね。
すげえ。
こんなにかっこよく映すかみたいな。
さあ、ということで、今回のこちら、はい、格闘技でしたけども、はい、映画につながるまとめあるんでしょうか、小原さん、どうぞ。
はい。MMA を取り扱った映画といえばですね、皆さん大好き、ウォーリアーだと思うんですけど、
はい、
僕はあんま好きじゃないんです。
なんだそれ。
なんだろう。
はい、あ、まあちょっとね、試合大味なんですよ、若干ね。はい、あと、こいつ毎週試合してんなとか、死ぬぞ
とか、そんなことあるかみたいな。
そうそうそう。しかもこんだけボコスか上から殴られてたら止めるし、しかも腕外れてたら絶対止めんだろで、ちょっと乗り切れなくなってしまう
ところがあったな。だからこれあれ、ポーラジオでやってる、ポーラジオでこの前やった高杉晋作的なや
つ、ね。そうですね。そうですね、解像度高すぎ新作によってちょっと乗り切れないくなってしまったウォーリアーがあります。はい、
専門的な知識があるがゆえに、
はい、そうですね、はい、
あるね、よくある、そういうのは、
うん、
なるほど。
はい、なので、まあ映画みたいに綺麗な物語ももちろんいいんですけども、 もう先が見えない、もうどんだけお膳立てしても負けちゃうときは負けちゃいますから、うん、まあ、そういった感じのね、リアルに人生かかってる勝負を見るのめちゃくちゃ面白いですので、うん、ぜひぜひ次の大事に見ていただいて、まあ、MMA 全般にも興味を持っていただければいいかなと思っております。
はい、ということで2021年 MMA を見るための準備でした。ありがとうございました。
はい、
それではじゃあ次のコーナーいきましょう。
ドイラジ